キリスト教の信仰は父子聖霊なる三位一体の神様を信じる信仰です。つまり誠の神様お一人なのですが、そのお一人のお方が第一に世界宇宙を作り支配される父なる神様として、そして第二に人類の救いのために死んで復活して天におられる子なる神様キリストとして、さらに第三に信じる人を清めて導いてくださる聖霊なる神様として、三つのあり方で働いてくださるという信仰なんです。で、これらの三つのあり方のうち聖霊なる神様としての働きが理解するのが一番難しいことでしょう。キリスト教の教えについて説明をしますと、しばしば受ける質問は聖霊って何ですかという、そういう質問です。私たち人間はそれぞれ自我というものを持っています。そして自我に従って生きています。ところがこの自我は罪に染まっているために、人間は神様の教えに反することをしてしまいます。つまり嘘をついたり、人のものを盗んだり、不倫をしたり、殺人をしたりしてしまうのです。そして実際の行動ではこれらのことをしない人でも、心の中にはこれらの悪い思いがあります。いえ、私はそんなことはありませんと言いましても、自分の心の中に悪い思いがあるのを認めないだけでしょう。それは自分の心の中の悪を認識しないということです。自分の心の中の悪を認識していない人は、自分が正しいと思い込んで他の人の害になる行動をしてしまうかもしれません。で、使徒パウロがローマの信徒の手紙の3章の実節で、正しい者はいない、一人もいないと話しているように、すべての人間の自我というものは神様の基準で言えば罪に染まっているのであります。ですからまず神様を信じること自体が私たち人間の罪に染まった古い自我の力によっては不可能なことなんです。神様を信じなかった人が神様を信じるように変えられるのは聖霊の働きによるものです。すなわち聖霊なる神様が働いて、神様を信じなかった人の心を変えてくださるということです。で、とりわけキリストを信じなかった人がキリストを信じるようになるのは、聖霊なる神様が働いてその人の古い自我というものを打ち砕いて、キリストの十字架の前にへりくだらせることによるのです。一人の人がキリスト教の信仰を持ち始めるのは聖霊なる神様のお働きによるものです。で、ところが多くの人はキリストを信じ始めたときに、その信仰が聖霊の働きによって始まったということに気づいていません。自分が自分の力で信じるようになったと思っています。ですから洗礼を受けてクリスチャンとなった後の信仰生活も自分の力でするものだと思っています。で、ところが先ほどもお話ししましたように、私人間の古い自我というのは罪に染まっていますから、自分の力で信仰の生活をしようとするとうまくいきません。例えば自分は洗礼を受けてクリスチャンになったのだから清い生活をしようとか、自分はキリストの十字架によって罪許されたのだから神様に感謝する生活をしようと自分で自分に言い聞かせたとしても、その通りにはできません。 そして結局私は洗礼を受けたけれども何も変わらなかったとか、私はキリストの十字架を信じたけれども何も変わらなかったと言って諦めてしまうことがあるのです。クリスチャンとして生きること、信仰の生活をすることは、この聖霊のお働きによらなければ良い結果を得ることはできません。古い自我の働きによってクリスチャンとしての生活をしようとしても、それは無理なことなのです。聖霊なる神様に自分の自我を明け渡して、聖霊なる神様に自分の古い自我を打ち砕いていただいて、清めていただくことによりまして、良い実りのある信仰の生活をすることができます。パウロはこのガラテヤの信徒の手紙の5章の22節で次のように書いています。霊の結ぶみは、霊というのは聖霊のことです。霊の結ぶみは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。とあります。この手紙の5章の22節の教えです。で、愛や喜びや平和や寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制というような良い心や良い行いは、私たち人間の古い自我の働きによってではなくて、神様の聖霊の働きによって可能になります。ですからクリスチャンの生活の中で聖霊を受け続けるというのはとても大切なことなのです。使徒パウロは聖霊を受け続けて信仰の生活をした人でした。パウロは自分の信仰生活の在り方を今日の箇所の少し前にあります2章の20節のところで、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのですと述べています。2章の20節のところです。生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。これはクリスチャンの生き方をとてもよく表している素晴らしい言葉です。キリストが私のうちに来ておられるというのは、キリストの霊である聖霊が私のうちにあって、私に生きる力を与えているという意味です。この手紙を書いたパウロという人は、ユダヤ教の教師として、旧約聖書の律法の教えを厳格に守る生き方をしていました。しかし、クリスチャンを迫害するために、ダマスコの町に向かって旅をしているときに、天におられる復活のキリストに出会いました。そしてキリストに、なぜ私を迫害するのかと叱られて、自分の罪を知らされたのでした。その後改心してイエス・キリストを信じて聖霊によって導かれる方へとパウロは変えられました。つまりパウロは古い自我の力によって生きることをやめて、聖霊の力によって生きていたのです。で、これに対してこの手紙を読んだガラテア地方の司教会の信徒たちの信仰生活はどうであったでしょうか。で、今日の箇所の前の3章の2節のところでパウロは、あなた方に一つだけ確かめたい、あなた方が霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも福音を聞いて信じたからですかと信徒たちに問いかけています。で、霊を受けたというのは聖霊を受けたということです。つまり聖霊を受けてキリストの救いを経験したということです。で、これがどのような具体的な経験を言っているのかわかりません。聖霊を受けたと言いますと、何か劇的な改心の経験があったというような印象を受けます。で、しかしここでパウロが言っていることは必ずしもそうじゃないかもしれません。 新約聖書の使徒言行録の13章の48節というところを読みますと、ガラテア地方の一つであるピシア州のアンティオキアというところでパウロが説教した時のことが書いてあります。でその時、そのパウロの説教を聞いた異邦人たちは、異邦人というのはユダヤ人以外の他の国民のことです。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入ったと記されています。でこの書かれていることによりますと、そこでは劇的な改心があったというよりは、パウロの説教を聞いた人たちの中に素直に喜んでキリストを信じた人たちがいたという印象を受けます。ですから霊を受けたといっても劇的な改心によってではなくて、素直に信じることによって神の霊、キリストの霊である聖霊を受けたということなのでしょう。さて本日の聖書の箇所の4節のところには、あれほどのことを体験したのは無駄だったのですか、無駄であったはずはないでしょうにとあります。であれほどのことを体験したのはと言いますと、やはり劇的な改心があったように聞こえます。しかしパウロのような劇的な改心でなくても、ギリシャ神話の神々のような偶像を信じて拝んでいた人々がそれをやめてキリストを信じるようになったとしますと、あれほどのことを体験したということができるでしょう。そしてそれは聖霊の帯地によって実現したことでした。ところがこのガラテア地方の主教家の信徒たちは、旧約聖書の律法を守って生きるといういわゆる古い自我の力によって生きる生き方へと逆戻りをしていました。それはパウロの後から来た伝道者たちがキリストを信じるだけでなく、旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いを得られないと教えたからです。でさらにエルサレムの教会の指導者であるペトロが、最初は割礼の儀式を受けていない異邦人の信徒たちとも食事を共にして交わりをしていたにもかかわらず、後には食事を共にしなくなったということも、ガラテア地方の修行家の信徒たちを旧約聖書の律法を守って生きる生き方へと間違った方向転換をさせる原因になったようです。そこでパウロは信徒たちが聖霊のお導きを受けてキリストを信じ新しい生き方をしていたことが無駄だったのですか、無駄であったはずはないでしょうにと問いかけているのであります。でそれに続く5節でパウロは、あなた方に霊を授け、またあなた方の間で奇跡を行える方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか、それともあなた方が福音を聞いて信じたからですかと、さらに問いかけをしています。キリストを信じ始めること自体が聖霊のお導きによることなのですから、キリストを信じる信仰の生活を続けることも聖霊のお働きによらなければできないことなのです。あなた方に霊を授け、またあなた方の間で奇跡を行える方っていうのは、天におられる父なる神様か、また天におられるキリストのことです。霊を授けというのは、天から聖霊を送って授けるということであるのは言うまでもありません。さてそれではあなた方の間で奇跡を行われるっていうのは一体どのようなことなのでしょうか。新約聖書の時代の教会ではしばしば奇跡が起こることがありました。つまり聖霊の働きによって普通には起こらないようなことが起こったのです。例えば パウロが書いたコリントの信徒の手紙1の12章の8節から10節のところで、聖霊の働きにおいて記されたこと、聖霊の働きについて記されたことがあります。これは新約聖書の315ページの下の段のところです。そこを少しお読みしています。で、新約聖書の、コリントの信徒への手紙1の12章の8節から10節まで、315ページの下の段の12章の8節から10節のところを読みしています。ある人には霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられ、ある人にはその同じ霊によって信仰、ある人にはこの唯一の霊によって病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には種子の威厳を語る力、ある人には威厳を解釈する力が与えられていますとあります。で、ここに出てくる霊というのは言うまでもなく聖霊のことです。そしてここに記されている聖霊の働きは、おそらくコリントの教会の状況を反映していたのだろうと思われます。で、それによりますと、コリントの教会では聖霊の働きによって病気を癒す力を持つ人や、その他の奇跡を行う力、例えば悪霊を追い出す力を持つ人がいたということがわかります。で、おそらくガラテア地方の司教会でもそのような力を持つ人たちがいたのでしょう。パウロが今日の聖書の箇所のところで、あなた方に霊を授け、またあなた方の間で奇跡を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなったのでしょうか、それともあなた方が福音を聞いて信じたからですかと問いかけていますのは、もちろんそれは福音を聞いて信じたからですという答えを引き出すための問いかけです。旧約聖書の律法を守って生きる生き方へと誤った方向転換をしていた信徒たちに、聖霊のお導きによって洗礼を受け、聖霊の働きによって信仰の生活を続けていた頃のことを思い起こさせて、信仰生活の原点に立ち返らせようとしているのであります。つまり福音を聞いて信じたという信仰の原点に立ち返らせようとしているのです。で、そこでパウロは6節で一人の人物のことを信徒たちに思い起こさせています。つまりそれはイスラエル民族の先祖であり、信仰の父と言われる旧約聖書のアブラハムという人です。6節には、それはアブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められたと言われている通りですとあります。で、これは旧約聖書の創世記の15章6節からの引用です。聖書の前の方の旧約聖書の19ページをご覧いただきますと、この言葉が出てきます。旧約聖書の創世記の15章の6節のところです。それでしばらくこの創世記の15章に沿ってで、アブラハムという人のことについてお話をしてみたいと思います。アブラハムという人は、世界で最も古い文明の発祥の地の一つであると言われますメソポタミアという地方の南の方にあるウルという町に住んでいました。これは今の国で言えばイラクにあたります。で、アブラハムは家族とともに そのメソポタミアの南部のウルからメソポタミアの北部のハランという町に移り住みました。そしてハランで神様の招きの声を聞いて、妻のサラと甥のロトと一緒にさらなる旅へと出かけました。で、それからのアブラハムの生涯は、ある期間一つの場所に住むと、そこで神様の声を聞いて、その神様の声に従って、また旅をして別の場所に行くという、旅人としての生涯を送りました。家族を連れて移動する、いわゆる遊牧民としての生活をしたのです。そして、アブラハムと妻のサラは、年を取りました。神様の声に従って生きてきたアブラハムに神様は、恐れるな、アブラムよ、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。これは創世記15章1節にありますが、そのように語りかけてくださいました。で、ところがアブラハムは、我が神主よ、私に何をくださるというのですかと言い返して、私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルですと反論したのです。そしてご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっていますと言いました。アブラハムはすでに年を取っていて子供がいないので、神様がどんなに大きな報いを与えてくださっても、その報いは家のしもべであるダマスコのエリエゼルという人が受け継ぐだけなのだと言いたかったのでしょう。まあ、つまりアブラハムは、今さらどんな報いをくださったところで、その報いを私の子孫が受け継ぐことはできません。あなたが私に子供を与えてくださらなかったからですという、不平不満や腹立ち、苛立ちの気持ちが、アブラハムの言葉には込められているように聞こえます。ところが神様は、アブラハムの不平不満、腹立ち、苛立ちを責めることなしに、そのものがあなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれるものが後を継ぐと告げられました。そしてアブラハムを外に連れ出して、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよいとおっしゃって、あなたの子孫はこのようになると宣言をされました。年を取って、一人も子供のいないアブラハムに、子孫が空の星のように数えきれないほど増えるという、そういう約束は、常識的に考えれば信じがたいことでした。神様はその信じがたい約束をアブラハムの前に静かに示されたのであります。そしてそれに対するアブラハムの応答は、主を信じた、つまり神様を信じたということでした。神様はこのアブラハムの信じるという単純な姿勢を彼の義と認められた、つまり正しいと認められたというのです。で、このアブラハムが正しいと認められた時点では、アブラハムはまだ信じたことに従って具体的な行動を起こしているわけではありません。まあ、いわば信じただけの状態なんです。で、それにもかかわらず主なる神様はそれを彼の義と認められた。つまり、アブラハムは正しいと認めてくださったということです。で、このようにして、アブラハムと神様の間には、揺らぐことのない確かな交わりが成立しました。そしてアブラハムはこの神様との確かな交わりを続ける生活をしていったのでした。アブラハムの物語には、アブラハムが聖霊を受けたということは書かれていません。しかし、アブラハムが聖霊によって神様と交わり、神様のお導きを受けて生涯を 歩んでいったということは疑いありません。でこのようにして旧約聖書のアブラハムという人は神様の一方的な恵みをただ信じて受けるということにおきまして、イエス・キリストを信じるクリスチャンのモデルとなったのであります。で、このアブラハムの信仰の生活を、パウロはガラテア地方の諸教会の信徒たちに思い起こさせています。また時代の違いを超えて、現代に生きる私たちにとっても、アブラハムという人は信仰の生活とは何かというモデルを示していてくれるのです。私たちは神様を信じて生きるためには神様の様々な掟を守らなければならないけども、私にはそれはできません。ですから神様を信じて生きることもできませんというふうに、神様を信じて生きることを諦めてしまいそうになります。けれどもこのアブラハムの話は、まず信じることによって神様と正しい交わりが与えられて、そしてその後は神様が聖霊によって導いてくださる、神様が私たちの古い自我を打ち砕いて聖霊の力によって神様を信じる生活をさせてくださる、そのことを私たちに教えてくれています。パウロはそのことをガラテヤ教会の信徒たちに示そうとしましたし、また私たちも信仰によって生きるというのは自分の自我の力で立派に生きるということではなくて、神様の聖霊に導かれて生きるということだと聖書の言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、アブラハムは神様から与えられた恵みを単純に信じて、そしてそれによって正しいと認められ、神様と交わりをする生活をして地上の人生を歩みました。私たちも神様によって恵みを与えられ、それを信じて歩んでいきたいと思います。けれども私たちはしばしば自分の力で神様の掟を守ることができなければ、信仰の生活はできないと思い込んでしまいがちです。神様はどうかそのような思いから私たちを解き放ってくださって、神様が与えてくださる聖霊のお導きによって日々の生活、人生の歩みをしていくことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。